もしもし、テレフォン人生相談です。今日はどんなご相談ですか？
遺産相続についての相談になるんですけど。
はい。あなた今おいくつですか？
46歳です。
ご結婚なさってますか？
はい。
奥様おいくつですか？
37歳です。
はい。お子さんはいらっしゃいますか？
いないです。
結婚何年ぐらいですか？
今4年です。
4年、はい。遺産相続ってことはお父様、お母様のお話ですか？
いや、僕の遺産相続の話で、
はい、
僕、罰が2個ついてまして、1人目の嫁さんとの間に子供が1人いて、2人目の嫁さんとの間に子供が3人いて、
1人目の方にはお子さんが1人いらっしゃって、はい、それ何歳ですか？
23です。
23の
女性です
。女性の方、はい。はい、で、2人目の奥様には、3人いらっしゃるんですね。
はい、高校行って、1年、
はい、
中学3年、
うん、
中学1年で、うん、男女です。
あなたの遺産相続のお話。
そうですね、はい、実は僕病気でして、
はい、
お医者さんからも余命宣告を受けてまして。
ああ、そうですか、はい、
はい、プラス負の遺産も1200万ぐらいあるんですよ。で、まあ、今の嫁さんには生命保険で僕は死んだ時に3000万円降りるという、まあ、それは僕も自分なりに調べた限り相続の対象ではないと思うので、今の嫁さんには迷惑かけることはないと思うんですけど。
その生命保険は、はい。
で、まあ、何が知りたいかっていうと、その子供たちにももちろん負の相続が行くというか、
はいはいはいはい、
で、そこからその子供たちが相続放棄をしたときに、
うん、
その後どういう流れで、まあ、うん、母親もいるんですよ、僕。
お母さんはおいくつですか？
76です。僕も自分なりにいろいろ無料の弁護士さんに相談したときに、
うん、
お子さんまでで終わりですって言われた弁護士さんもいたりとか、お母さんにも行きますよっていうふうに言われる人もいたりとか、だから明確じゃなくて、僕がどこまで迷惑をかけてしまうのかと。そこが明確にして安心したいというか、まあ、なんでこんなことを言うかっていうと、一人目の嫁さんとかも、うん、もしそういうのが来たら相続破棄してねって言ったら分かったって言ってくれたんで。
マイナスの。
あ、そういうことです、そういうことです。
遺産が行った場合には破棄した方がいいよ。そのマイナスもあるけど、プラスもあるんですか？
いや、プラスは全くなくて、もう2回目の特婚ですっからかになってきてしまった。
ああ、なるほど、なるほど。で、二人目のお嫁さんは？
二人目の嫁さんは実はちょっと複雑でして、
はい。
もともと、まあ、実家に僕の母と、元嫁さんと子供たちが同居してるんです。
ほー。
僕だけが出てきたっていう状況。まあ、その理由としては、通う小学校が変わると、かわいそうだ、うん。僕も母親に頼んで、申し訳ないけど、
うん、
俺は出てくけど、一緒に暮らしてやってくれと。
そこはそこであまり問題なく暮らしてらっしゃるんですか、その76歳のお母様と。
そうです、仲はうまいこと言ってましたし、はい、子供たちも、うん、あの僕の母親にはすごく懐いてたんで、
はいはい、
まあ、そんな感じで。
で、今もそうやって住んでらっしゃるんですよね。
今も住んでます。
で、はい、その元の2番目の奥さんたちにも、じゃあ当然、はい、負の遺産は
と思うんですけど、まあ、着信拒否をされ、で、まあ、今でいう LINE をやっても既読するっていうんですか、うん、既読無視をされますし、はいはい、で、まあ、一緒に住んでる母親に電話しても、うん、あんまり言いにくい雰囲気だと。だからどっちかというと少し息を潜めて僕の母親が過ごしてるみたいな感じにはなってるんですけど。
そこのご実家は誰のものですか？お母様のものじゃないんですか？
そうです、家とそこの土地は
お母様のものですよね。
そうですね。
で、あなたのものはないと。
あ、そういうことですね。
じゃあお母様が亡くなったら、はい、お母様のその実家の権利はあなたがもらうってことになるわけですよね。
まあ、流れ的には僕と、うん、あとは姉がいるんで、僕に。
あ、お姉さんと。
まあ、僕もそんなに先が長くないんで、
うん、
そこを知ってもあんまり変わりがないというのが本音で。
ちょっと立ち入ってあれですけど、あなたの余命宣告っていうのはどういうご病気なんですか？
肝臓ですね。
ああ、そうですか。はい。
あともう一個、僕が相続放棄によって、
うん、
破棄できないジャンルのものがあるものなのかなと。住民税を滞納してたとか、
うん、
その滞納分とかも破棄の対象になるのか。
具体的にその1200万円の借金をなさったっていうのは、どういう借金だったんですか？
僕 がもともと同じ仕事をずっと続けてきて、うん、今の嫁さんと知り合ったんで、はい、そっちの県に来て、うん、で同じ仕事に就いたんですよね。今から1年と5ヶ月前ぐらいに、はい、簡単に言うと仕事を行きたくなくなってしまって、県民性があまりにもやっぱり違うことにびっくりして、
はいはい、
それでちょっとストレスがかなり溜まり始めてきて、
はい、
まあ休みがちになり辞めてしまったっていう、うん、で辞めてからは、ハローワークに通いながら、なかなかそういう長い休みがないから、
うん、
まあ旅行行こうと、
はあ、
いうふうで今の嫁さんと、うん、まあその貯蓄と、
うん、
っていう風で旅行を、まあその途中でそういう余命宣告みたいな感じになって、もう自分自身は働く気力もないですし、
うん、
だったらと思って借り入れを起こして、
え、余命宣告を受けてからいろいろお金を借りたわけですか？
まあそんな感じですね、ほぼ。
でそれを何に使ったわけですか？
旅行です。よくあるじゃないですか、もう自分が余命宣告されたら家で過ごしたいとか、今まで行けなかったところに行ってみたいとか、
うん、
まあ、そういう感覚と同じなんですけど。
どういうところから借りられたんですか？
大きい金額は銀行が2社と、
あとは
まあクレジットカードのキャッシングの枠とか、
はいはい、
カードローンの枠とか。
あの今の奥さんはなんておっしゃってるんですか？
これもその2番目の嫁さんとの僕のちょっとストレスが一つあって、普通に3人子供いて働いてた時にポロッと僕は半分冗談みたいな感じで、
うん、
俺仕事辞めたらどうするって言ったら、
うん、
ダメに決まってるでしょって言ってバシッと言われたんですよね。
まあそりゃそうだわね、だって3人も子供いるもんね、うん、
だけど今の嫁さんはその仕事をちょっと辞めたいって言った時に、
うんうん、
辞めてまた新しいの探せばいいよって言ってくれたのが、はい、やっぱり張り詰めたものがなんとなく、
まあ、だけど子供いないからね。
はい、まあもちろんそうですね、
うん、じゃ今日のご相談は、自分は今そのまあ余命宣告をされていて、で負の遺産が1200万あると、はい、でそれはどこまで皆さんのところに迷惑にかかるかっていうご相談でいいですか？
そうですね。
わかりました。回答者の先生に聞いてみましょう。今日の回答者の先生は弁護士の大迫恵美子先生です。
もしもし。
お願いいたします。
はい。まあ大変ですね。あの、まあ、まだお若いのに本当にそれは残念なお話だと思いますけど、
はい、
今日のご質問なんですけど、相続の件だけを放棄をするとどうなっていくのかということについて、まずあのご説明します、
はい、
あなたがもし万が一の時の相続人が誰かということですけど、
はい、
第一順位は一つは配偶者、
はい、
つまり3人目の奥さん、
はい、
それとお子さん、
はい、
これは4人のお子さんが同等の順位で、相続人です、
はい、
でその割合はまあよく知られてますけど、奥さんが半分、残り半分を4人のお子さんが等分に平等に分け合うという形になります、
はい、
でこれはあのプラスの財産であってもそうですし、
はい、
マイナスの財産であってもそういうふうになります、
はい、
でこれをあの放棄するということを先ほどからおっしゃってますけど、
はい、
あのもちろんこの相続人は放棄をすることができますので、
はい、
放棄をすることによってマイナス財産の相続も免れることができます、
はい、
で奥さんとはもう相続放棄をするという約束がされているということですから、
はい、
家庭裁判所の方においでになって放棄の申述をされると、はい、もう相続人ではなくなります、
はい、
それからお子さんたちもその手続きを取れば、はい、もちろんその相続人ではなくなります。でここまでもし5人全員が相続放棄をされますと、
はい、
第一順位である相続人がみんないなくなります。そうすると次にどうなるかというと、はい、この放棄によって相続人がいないということになりますから、
はい、
つまりあなたが結婚をなさらずお子さんもいない状態で亡くなった場合と全く同じことになるわけです、
はい、
その場合の相続人は誰かというと、まず親御さんです、
はい、
ですから奥さんと4人のお子さん全員が相続を放棄してしまうと、
はい、
お母さんが相続人になりますから、
はい、
お母さんのところにこの負債が行きます。
ああ、
でそれを避けようと思うとお母さんも相続放棄をするしかありません、
はい、
でお母さんも同じように家庭裁判所にいらして放棄の申述をなさるとどうなるかというと、次の相続人に行くことになります。 それはお姉さんです。お姉さんが、相続放棄をしなければ、
はい、
お姉さんがこの1200万円の負債を負担することになります。
はい、
ですからお姉さんまでちゃんと連絡をしておいて、
はい、
順番に、全員が放棄するように言っておかないと、
はい、
気づかなかった人のところにこの負債が行くということになります。はい、で放棄というのはあなたが亡くなったことが分かってから知ってから3ヶ月以内にしなければいけません。
はい、あとその相続放棄をしたということを知ってから次の人はっていう、
はい、あつまりその相続人になったことを知ってからってことになりますので、
はい、
放棄が順番に遅れていってる時にはお姉さんとしては自分が相続人になるのはそのお母さんが放棄をした後ですから、そのことを知った時から3ヶ月以内に放棄しなければいけなくなります。
はい、
はい、それでですね、住民税とか税金は逃れられないんじゃないかというご質問がありましたけど、
はい、
そのお話は多分破産のことと混同してないかなと思いますけれども、相続の放棄の場合住民税のだけは放棄できないというようなことは何もありません。
なるほど、わかりました。はい、
それともう一点、まあ、これはあなたはご存知なことですけど、
はい、
生命保険についてはこれは相続財産でないという意味は、
はい、
あなたからもらうものではなくて、
はい、
生命保険会社とあなたとの契約によって、はい、契約上の権利として受取人が受け取ることができるという種類の財産なので、
はい、
あなたに一旦帰属したものがあなたが亡くなったことでその地位を承継した人のところへ移転していくという形式にはなっていないので、
はい、
相続放棄をしても契約上の権利を失うことはありません。ただ私は一点気になることがあるんですけど、お聞きしていいですか？
あ、はい、大丈夫です。
この生命保険にはいつお入りになりましたか？
15、6年前ぐらいからですね、ずっと。
あ、そうなんですね。はい、まあそれならよろしいですけど、余命宣告を受けたりとかね、
はい、
まあ余命宣告は実は受けていなくてもなんですが、はい、潜在的に長く潜伏期間のある病気にかかっていて、その病気の結果亡くなったりすると、
はい、
生命保険の約款上生命保険金が下りないというふうになっているものがありますので、
はい、
それはご注意ください。
ありがとうございます。
はい、
お分かりになりましたか？
もうすごく安心しました。
はい、私こういうの初めてなんですけど、じゃあ借りたお金は誰が返すの？
まあ、そういった感覚は割と日本人の人には普通の感覚だと思いますけど、
はい、
そして特にその生命保険をもらってね、良い周到に、うん、はい、その利得を得る人がいるのに、借金は返されないという状況に対して違和感を感じる人の方が多いと思いますけど、はい、私自身はね、
うん、
これは貸し付けているのは銀行とか、まあ、クレジットカードのキャッシングだということのようですから、
うん、
まあ、こういったところは貸し付けをするときに、うん、その貸し倒れの危険性は常に計算して、
うん、
その手数料とか金利の中に織り込んでいるものですから、
うん、
まあ、こういうことが起きたとしてもね、貸している側からすると、うん、まあ、一つ織り込まれているリスクということなので、それをもとにですね、例えばその今の奥さんが3000万もらったんだから、うん、放棄なんかしないでちゃんと返しなさいよというふうに圧力をかけるというのは少し違うかなというふうに思っております。
あ、なるほど、そういうものなんですね。今の奥さんも不安がられなくても大丈夫ってことですね。
まあ、そうですね、
うん、
まあ、それはやはり働き手を失うわけですし、うん、これから長い人生のことを考えると、うん、今一緒に暮らしている方に何がしかのものを残したいというのは当然ですし、
うん、
残された方としてはそういうものを残してもらうということも、まあ、必要なことだと思いますので、
うんうん、
そんなにその責めるというような類の話ではないと思ってます。うん、
分かりになりましたか？
まあ、少しでも今の妻と、うん、長く楽しい時間を過ごしたいと思います。
はい、じゃあ失礼いたします。
はい、ありがとうございました。
はい、失礼します。